Well, let's open our Bibles. We're studying through the book of Genesis.
では、創世記をお開きください。
If you need a Bible, we have Japanese and English Bibles here at the table there.
そう、聖書ない方は、後ろに英語も日本語も用意してありますので、ご利用ください。
And we're right in the middle of the story of Jacob and Laban.
今ちょうどですね、このヤコブとそしてラバンの話の、まあ、ちょうど真ん中に来ました。
So let's read verses 1 through 18 of Genesis 31.
では、創世記の31章1節から18節を日本語でお読みします。さてヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものをみなとった。父のものでこのすべての富をものにしたのだと言っているのを聞いた。ヤコブもまた彼に対するラバンの態度が以前のようではないのに気づいた。主はヤコブに仰せられた。あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。そこでヤコブは使いをやってラケルとレアを自分の群れのいるのに呼び寄せ、彼女たちに言った。私はあなた方の父の態度が以前のようではないのに気がついている。しかし私の父の神は私と共におられるのだ。あなた方が知っているように、私はあなた方の父に力を尽くして仕えた。それなのにあなた方の父は私を欺き、私の報酬を幾度も変えた。しかし神は彼が私に害を加えるようにされなかった。彼がぶつげのものはあなたの報酬になると言えば、すべての群れがぶつげのものを生んだ。またしまげのものはあなたの報酬になると言えば、すべての群れがしまげのものを生んだ。こうして神があなた方の父の家畜を取り上げて私にくださったのだ。群れに盛りがついたとき、私が夢の中で目を上げてみると、群れにかかっている親木はしまげのもの、ぶつげのもの、またまだらげのものであった。そして神の使いが夢の中で私に言われた。ヤコブよ、私ははいと答えた。すると御使いは言われた。目を上げてみよ、群れにかかっている親木は皆しまげのもの、ぶつげのもの、まだらげのものである。ラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た。私はベテルの神、あなたはそこで石の柱に油を注ぎ私に誓願を立てたのだ。さあ立ってこの土地を出てあなたの生まれた国に帰りなさい。ラケルとレアは答えて言った。私たちの父の家に相続財産で私たちの受けるべき分がまだあるのでしょうか。私たちは父によそ者とみなされているのではないでしょうか。彼は私たちを売り、私たちの代金を食いつぶしたのですから。また神が私たちの父から取り上げた富はすべて私たちのもの、また子供たちのものですから。さあ神があなたにお告げになったすべてのことをしてください。そこでヤコブは立って彼の子たち、妻たちをラクダに乗せ、またすべての家畜と彼が得たすべての財産、彼がパダンアラムで自分自身のものとした家畜を追って、カナンの地にいる父イサクのところへ出かけた。
レバン was a tricky man.
ラバンという人は、まあ、ずるい人です。
He had cheated Jacob several times, but somehow God was able to continue to bless Jacob in spite of this.
ラバンはヤコブのことを何度も騙しましたけれども、神はそれにもかかわらずヤコブのことをずっと祝福し続けてくださいました。
Jacob had been serving him for free at the beginning. He wasn't getting anything.
ヤコブは初めはこのラバンに対してただで使えていました。
But then he made an agreement with Laban that he would get all of the speckled and streaked and spotted animals, which, you know, those were the minority. Most of the animals were solid color.
で、後になってヤコブはラバンと契約を結んで、ぶつ毛のものやまだら毛のものは自分の報酬にしてくださいと約束をしましたけれども、それは通常はだいたい一つの色ですから、そういったまだら毛のものができるということは、まあ、可能性としては低いものでした。
And Laban, you know, he's so tricky, he thought, oh, this is a great deal.
ですからラバンはそれを聞いたときに、ああこれはいい条件だと思います。
And then to make it even more, to raise the odds that there wouldn't be speckled or spotted, he takes and removes all of the speckled and spotted first, and then from the plain color ones, he thought, well, you know, not many are going to be born speckled or spotted.
そしてさらに最初に ラバンはその群れの中にいたブツ毛やまだらげのものをもう取り除いてしまって、その群れから外してしまって、そうするともうあの同一の色からはなかなかそういったあのブツ毛とかまだらげとかのものが生まれてくる確率がさらに低くなるようにしてしまいました。 But you know the story.
You know, I don't want to go into all the details, but there are lots of speckled and spotted animals, and Jacob's herds just grew.
でもあの皆さんあのどういうあの展開になったか話はよくご存知だと思います。あの詳細には触れませんけれども、結果的にヤコブには非常にもうこのまだらげとかブツ毛とかのものが非常に増えて、彼 の, あの所有するものは急速に増えてきました。
And his sons were not happy because they're, you know, their sons, this is our inheritance and hey, it's all going to Jacob.
それを見たラバンの息子たちは、まあ、面白くありませんでした。自分たちの本当は所有になる財産となるべきものが全部ヤコブの方に行ってしまっていると思ったんです。そこでヤコブはもうこれはここを去る時ではないかと考えます。
で、
実はこの話をよく見ますと、ヤコブはもう数年前からここを出ようという出たいと思っていました。
But the Lord speaks to him there in verse 3 and says,Return to the land of your fathers and to your family, and I will be with you.
それに対して主がヤコブに言われます。三節のところに、あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい、私はあなたと共にいると言われました。
And the Lord showed Jacob that he was involved in causing the animals to give birth this way.
そして、主がですね、このヤコブに対して、これだけのこの家畜がマダラとかブチのものが生まれるようになった、その原因には神がそこに関わっておられるんだということを示されました。
It wasn't because Jacob was such a good schemer. You know, remember he was stripping the bark off the trees and putting them in front. It wasn't because of that. It was because of God. It was something supernatural.
これは決してヤコブが、まあ、一生懸命自分で計画を立てて、あの木の皮を剥いで置いておいたりとかいろいろしましたけれども、それが原因だったわけではなくて、神がそのようにそういったものが生まれるように背後で働いていてくださったということを示されました。
God had been blessing Jacob.
神はずっとヤコブを祝福されています。
And he had been protecting him from Laban.
そしてまたラバンからヤコブをずっと守っていてくださいました。
When you look at the life of Jacob, you see this guy is a deceiver. He's a con man.
このヤコブの人生を見ますと、彼は実は騙すものです。
I mean, he deceived his father. Remember, his father was blind. He couldn't see. And he deceived his father into believing that he was Esau in order that he would get the blessing instead of Esau.
彼は自分の父親を騙して、父があまり目がよく見えないのを、いいことに、まあ、父親はエサウを祝福していると思っているところを自分がその祝福を受けてしまいました。
But we see that in his personality. He's a manipulator.
ですから彼のこの人格、性格を見ますと、まあ、そのようにこうちょっと操作する。
And he's always trying to get stuff to work for him.
そして常にこう自分のためにうまく物事がいくようにと何かしら働いています。
But in spite of this, God is blessing him.
でもそれにもかかわらず、神はヤコブを祝福しておられました。
God is blessing him, and at the same time, God is working in his life. He's working in his heart to change him, to humble him.
神はヤコブを祝福しながら、そしてまた同時に彼の心の内にも働かれて、そして彼がもっとへりくだることができるように変えられていきました。
And one way God did this was to put him right under Laban's authority.
で、その、一つが、神がヤコブをこのラバンの権威のもとに置かれたということです。
And Laban was much worse than he was. If Jacob thought he was good at manipulating, Laban was the master. I mean, he was much worse.
そしてそのラバンという人は、ヤコブよりもさらにこの人を騙す、人をこう操ろうとする、そういったもう 本当にそれに長けているというか、ヤコブよりももっともっとそういうことをする人でした。
So Jacob is on the receiving end of this.
ですから、ヤコブは結果的に、まあ、彼からその騙される側になってしまうということです。
And it was difficult. It was hard.
それはもちろん、たやすいことではなくて非常に厳しい困難なことでした。
He was constantly being cheated.
彼は、ヤコブは常にラバンによって騙されていました。
But as we see, God was not doing this to ruin Jacob.It wasn't like God was trying to say, you know, you deserve this, you cheated, and I'm going to show you what it's like, and I'm going to wipe you out. No, God was using it to work in his life, to change his heart.
でも神はそれをあえて許されたのは、ヤコブを別に滅ぼすため、ダメにするためではありません。ヤコブが自分自身散々騙してきたから、その結果お前も騙されなきゃダメだと言って、そういうところに置かれたわけではなくて、神はその状況の中に働かれて、ヤコブの心を変えようとしておられました。
God is that way. He works. He works in our lives.
神はそのように私たちの人生のうちにも働かれます。
You know, we blesses us because we belong to him. We are his children.
私たちは神によって祝福されています。なぜなら私たちは神の子供だからです。
I mean, just for that reason.
もうそれだけの理由で祝福を受けています。
He blesses us just because we're his children.
神が私たちを祝福してくださるのは私たちが神の子供だからです。
But another thing that comes with being his child is that he disciplines his children.
でもその神の子供であるということはもう一つまた別のことがあって、神は私たちを訓練されます。
He does just let us get away with things.
ただもう何でもいいからって言ってただで全部が許されるわけではありません。
So you could say, you know, being a child of God, it's like a double-edged sword.
ですから神の子供であるということは、まあ、諸刃の剣を持っているというか、そういう感じのところもあります。
Now,The book of Proverbs in chapter 3 verses 11 and 12 talk about this discipline. This was also quoted by the writer of Hebrews.
箴言の3章の11節12節のところにその主の懲らしめについて書かれているところがあります。
It says, My son, do not despise the chastening of the Lord, nor detest his correction. For whom the Lord loves, he corrects, just as the father, the son in whom he delights.
箴言の3章11節12節です。我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな、その叱責をいとうな。父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱る。
This is important.
これは非常に重要なことです。
Because God's discipline does not mean that he has rejected you.
神が私たちを懲らしめるとき、懲らしめるというのは、それは別に私たちを拒んでいるということではありません。
It's actually a sign that you belong to him.
むしろそれは私たちが神に属しているものであるということの印です。
And that you are his child.
つまり、神に懲らしめられるということは、あなたは神の子供であるということです。
But you know, that doesn't mean, being a child of God doesn't mean it's easy.
ですから神の子供であるということは決して楽なことではありません。
Because God's spankings hurt.
なぜならば神の懲らしめというのは痛みが伴うからです。
And I mean, they hurt enough that you want to avoid them if you can.
もちろんその痛みがありますから、できることならばそれを避けたいと思います。
In verse 13, God says that he is the God of Bethel.
創世記30章に戻りますが、13節のところに神が私はベテルの神と言われました。
Bethel was, you remember, Bethel was the place where Jacob stopped for the night when he took that stone, he was all tired out, and he took a stone and used it for a pillow.
ベテルという場所は、ヤコブが、まあ、自分の家を出てきた時に疲れて、石を取ってそれを枕にして眠った場所です。
And he had a dream where he saw a stairway going up into heaven, and he saw angels going down and coming up.
そしてその時にそこで夢を見て、天にかかるはしごがあって、そこを御使いが上ったり下ったりしている姿を、まあ、夢の中で見ました。
And the Lord spoke to him, and the Lord promised that he would take care of him.
そしてその時に主が彼に語られて、主が ヤコブのことを守ってくださると約束されました。
That was Jacob's first encounter with God.
その時がヤコブが初めて神と直接お会いした時です。
And if you remember, at that time, Jacob had nothing.
で、その時に実はヤコブは何も持っていませんでした。
He left home on foot. It was just him and his staff and his whatever bag he was carrying.
彼はもう本当に裸足でそこを家を出てきて、もう一本の杖だけ、まあ、他に何かあの荷物があったか分かりませんけれども、それだけで出てきました。
And you know the story, he was afraid. He left in a hurry because his older brother was threatening to kill him.
彼はもうその家を出るときは、自分の兄が彼を殺そうとしているということで、もう恐れて、急いで慌てて逃げるようにして出てきました。
And you remember what God spoke to Jacob in Genesis 28:15.
その時に神がヤコブに言われたことを覚えているでしょうか。創世記28章の15節です。
Behold, I am with you and will keep you wherever you go and will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have spoken to you.
28章の15節、見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。
And now it is, here it is 20 years later.
今ここで20年、それから経ちました。
And Jacob is a rich man.
ヤコブはもう本当に富んだもの、富めるものとなりました。
He's got a big family.
もう家族も大家族になって。
God has been faithful to his word.
神はご自身の言葉に対してずっと誠実であられました。
And now he's going to bring Jacob back just as he promised that he would do.
そして今まさに神ご自身が約束された通り、ヤコブのことをまたその地に連れ戻そうとされています。
Let's read verses 19 to 42.
では、ちょっと長いですが、19節から42節までお読みします。その時ラバンは自分の羊の毛を刈るために出ていたので、ラケルは父の所有のテラフィムを盗み出した。またヤコブはアラム人ラバンに内緒にして自分の逃げるのを彼に知らせなかった。彼は自分の持ち物全部を持って逃げた。彼は旅立ってユーフラテス川を渡り、ギルアデの山地へ向かった。3日目にヤコブが逃げたことがラバンに知らされたので、彼は身内の者たちを率いて7日の道のりを彼の後を追っていき、ギルアデの山地でヤコブに追いついた。しかし神は夜、夢にアラム人ラバンに現れて言われた。あなたはヤコブと事の善悪を論じないように気をつけよ。ラバンがヤコブに追いついた時にはヤコブは山地に天幕を張っていた。そこでラバンもギルアデの山地に身内の者たちと天幕を張った。ラバンはヤコブに言った。何ということをしたのか。私に内緒で私の娘たちを剣で捕らえた虜のように引いていくとは。なぜあなたは逃げ隠れて私のところをこっそり抜け出し、私に知らせなかったのか。私はタンバリンや盾ごとで喜び歌ってあなたを送り出したろうに。しかもあなたは私の子供たちや娘たちに口づけもさせなかった。あなたは全く愚かなことをしたものだ。私はあなた方に害を加える力を持っているが、昨夜あなた方の父の神が私に告げて、あなたはヤコブと事の善悪を論じないように気をつけよと言われた。それはそうと、あなたはあなたの父の家が本当に恋しくなってどうしても帰って行きたくなったのであろうが、なぜ私の神々を盗んだのか。ヤコブはラバンに答えて言った。あなたの娘たちをあなたが私から奪い取りはしないかと思って恐れたからです。あなたがあなたの神々を誰かのところで見つけたなら、そのものを生かしてはおきません。私たちの一族の前で私のところにあなたのものがあったら、調べてそれを持って行ってください。ヤコブはラケルがそれらを盗んだのを知らなかったのである。そこでラバンはヤコブの天幕とレアの天幕とさらに二人の端ための天幕にも入ってみたが見つからなかったので、レアの天幕を出てラケルの天幕に入った。ところがラケルはすでにテラフィムを取ってラクダの蔵の下に入れ、その上に座っていたので、ラバンが天幕を隅々まで探し回っても見つからなかった。ラケルは父に言った。父上、私はあなたの前に立ち上がることができませんので、どうか怒らないでください。私には女の常のことがあるのです。 彼は探したが、テラフィムは見つからなかった。そこでヤコブは怒ってラバンを咎めた。ヤコブはラバンに口答えして言った。私にどんな背きの罪があって、私にどんな罪があって、あなたは私を追い詰めるのですか。あなたは私のものを一つ残らず触ってみて、何か一つでもあなたの家のものを見つけましたか。もしあったら、それを私の一族とあなたの一族の前に置いて、彼らに私たち二人の間を裁かせましょう。私はこの20年間あなたと一緒にいましたが、あなたの牝羊も綿羊も流産したことはなく、あなたの群れの羊も私は食べたことはありませんでした。野獣に裂かれたものはあなたのもとへ持っていかず行かないで、私が罪を負いました。あなたは私に責任を負わせました。昼盗まれたものにも夜盗まれたものにも、私は昼は暑さに夜は寒さに悩まされて眠ることもできないありさまでした。私はこの20年間あなたの家で過ごしました。14年間はあなたの2人の娘たちのために、6年間はあなたの群れのためにあなたに仕えてきました。それなのにあなたは幾度も私の報酬を変えたのです。もし私の父の神、アブラハムの神、イサクの恐れる方が私についておられなかったなら、あなたはきっと何も持たせずに私を去らせたことでしょう。神は私の悩みとこの手の苦労とを顧みられて、昨夜裁きをなさったのです。
So when Laban hears that Jacob has fled, he's out shearing his sheep.
ラバンがこのヤコブが逃げたというのを聞いたとき、彼は実は羊の毛を刈るために出て行っていました。
So Jacob had a three-day lead on him.
ですからそこでヤコブはすでにもう3日先を進んでいました。
But you know they can go fast, but they have herds and you know there's a limit to how fast they can go.
でもまあ、あのラバンの方が身軽でしたので、早くヤコブよりも早く。
But they did go fast. I mean they were in seven. It took Laban 7 days to overtake him, and that didn't happen until they were in Gilead. That's 300 miles away.
そして非常にすごい早い勢いで、まあ、7日の後には彼らに追いつきました。で彼らに追いついた場所というのは、ギレアデン の、地域になりますけれども、おそらく300マイル480キロぐらいあった
と考えられます。 When Laban gets here, he says, What's the hurry? Why did you take off?
でラバンはそこでヤコブに会って、なんでそんなに急ぐのだと。
I wanted to kiss the grandkids.
私は私の孫たちに別れの口づけをしたかったのに。
Give you a party.
また別れの、宴会を開こうと思ってたのに。
I mean, this guy is such a liar.
まあこの人は本当に嘘つきですね。
It's obvious from what he did that he doesn't care about them.
彼の行動からラバンがヤコブの家族たちを気にかけているとはとても考えられません。
I mean, back in 15, she said, they said, his kids said, well, he treats us like strangers. He hasn't provided us with anything.
15節のところでも娘たちが私たちは父によそ者とみなされていると、もう何も私たちをに与えてくれるものはないと言っています。
But God would not let Laban harm Jacob.
けれども神はラバンがヤコブを傷つけることを許されませんでした。
It's interesting. Laban believes in God.
ラバンはこの神を信じていました。
God spoke to him in a dream.
神がこのラバンの夢に現れて彼に語られます。
But he also worships idols.
けれどもラバンは同時に他の偶像も拝んでいました。
Because in Laban's mind there are many gods.
ラバンの考えでは神というのはたくさんいると。
The God of Jacob, the God of Jacob's father, he's just one of many gods.
ヤコブの神、ヤコブの父の神というのはそのたくさんいる神々の中の一人であると考えています。
But he complains to Jacob, "Why did you steal my gods?"
そしてヤコブに対してなぜ私の神々を盗んだのかと文句を言います。
You know, you are in big trouble if somebody can steal your God.
もしあなたの神が盗まれてしまったら、あなたは本当に大変なことになります。
I mean, if It's silly, you know, really. Why would you worship a god that can be stolen?
でもそれは本当に馬鹿げたことで、愚かなことだと思います。なぜその盗まれてしまうような神を拝むんでしょうか。
You know, sometimes, or like last week, after the kind of everybody had kind of left, but we were up here. I was looking down the street, and they that those guys carrying the mikoshi kind of came by, and I was looking down at them.
先週ですね、ちょうどお祭りがあったようで、皆さんがもう帰られた後ですけれども、ちょっと窓から下を見ていたらば、人々がおみこしを担いでいました。
And the guys, you know, were carrying it with they're just straining under the pressure of, under the weight of this thing.
そしてもう男の人たちが本当に重そうにですね、このおみこしを一生懸命担いでいました。
Their faces were red, you know, some of you could see the veins bulging out in their neck.
もう顔を真っ赤にして、本当にこう狂うそうに。
And you know they stopped here, and then they turned and faced the liquor store, and then they, you know, they were kind of going there.
今その辺で止まって酒屋さんの方に向かってなんかしてまたどっか行きましたけど。
But you know, I wonder why people wouldn't think, you know, why would you worship a god that you have to carry around? That's a burden.
でも私は思うんですけれども、なぜ人はその自分で担がなければいけないような、担ぎ回らなければいけないような神をわざわざ拝まなきゃいけない。
Because the God who created us, He wants to carry us.
神は私たちを作ってくださって、神が私たちをこの、担ぐというか運んでくださる。
As Jesus said there in Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary, all you who are labor." Excuse me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.
マタイの福音書の11章28節の中でイエスがこのように言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。
Jesus takes our burdens from us. He doesn't give us. His intention is not to make it heavier.
イエスが私たちの重荷を取ってくださるわけです。私たちにさらにそこに重荷を付け加えようとするわけではありません。
Well, as it turns out, this story, Rachel had stolen the gods, the idols.
この31章の話に戻りますけれども、実はラケルがこの偶像を盗んでいました。
Now we wonder why.
なぜか私たちは なぜだろうと思います。
Now, personally, I don't automatically assume that she's an idol worshipper. Maybe she is. I don't.
私はこれを見ただけで、自動的に彼女は、偶像礼拝者だったんだというふうには考えません。もしかしたらそうかもしれません。
I mean, it could be that she wanted to keep her father. Maybe she felt like her father would consult these idols and find out where they were, and so she wanted to keep him from doing that.
彼女は自分の父親がその偶像に、自分たちがどこに行ってしまったのかをこう問いただすというか、そのために偶像を使うんじゃないかと思って持ち出したのかもしれません。
Or maybe they were just worth a lot of money. You know, maybe it was Jesus thought, you know, we didn't get anything from him, and I'm going to take this. I deserve it.
もしかしたら、それが本当に金銭的に価値のあるものでしたから、父親から自分たちは何も もらってないんだから、これを持っていこうと考えたのかもしれません。
we don't know for sure.
私たちははっきりしたことは分かりません。
But Jacob doesn't know that she's taken him, so he makes this kind of bold vow. Go ahead and kill anybody, you know, that has you find with him.
でもヤコブはラケルが盗んだことを知らなかったので、彼はもう本当に大胆な宣言をここでしてしまって、もしそれを持っているものを見つけたら殺してくださいと言ってしまいます。
That's just another example. Be careful with your words. You know, sometimes we get in such trouble with what we say.
これはまたここから私たちは学ぶことができますけれども、自分たちが口にする言葉というのはやはり気をつける必要があります。
Because we say things we don't know. We don't know what we're saying.
私たちは自分たちで言ってること、何を言ってるかが分からずに言ってしまうことがあります。
After the idols are not found, then Jacob really gets bold, and then he just starts, "What are you doing? You know, what are you treating me like this for?"
で、結果的に偶像が見つけられなかったので、ヤコブはもう空見ろと言わんばかりに、もう大胆に不平をぶちまけています。
And he said, "You change my wages 10 times."
そしてここで、ラバンに対してあなたは10回も私の報酬を変えたと文句を言っています。 I mean,
How would you feel if your boss changed your wages 10 times?
もし皆さんの上司がそのように10回も自分の報酬を変えた 買えるような人だったらどう思うでしょう。
You open up your paycheck and what? You know, it's, oh, we, I decided to change your, you know, what if that happened?
給与明細を開けてみると、なんか数字が違っていて、えっと思ったら、あ、あの、君の給料を変えることにしたんだ。言われてしまう。
Anyway, let's move on. There's a lot of, the story kind of keeps on rolling. Let's go 43 to 55.
では先に進みたいと思います。43節から55節をお読みします。ラバンは答えてヤコブに言った。娘たちは私の娘、子供たちは私の子供、群れは私の群れ、すべてあなたが見るものは私のもの。この私の娘たちのために、または娘たちが産んだ子供たちのために、今日私は何ができよう。さあ今私とあなたと契約を結び、それを私とあなたとの間の証拠としよう。そこでヤコブは石を取り、これを立てて石の柱とした。ヤコブは自分の一族に言った。石を集めなさい。そこで彼らは石を取り、石塚を作った。こうして彼らは石塚のそばで食事をした。ラバンはそれをエガルサハドだと名付けたが、ヤコブはこれをガルエデと名付けた。そしてラバンは言った。この石塚は今日私とあなたとの間の証拠である。それゆえその名はガルエデと呼ばれた。またそれはミツパとも呼ばれた。彼がこう言ったからである。我々が互いに目が届かないところにいるとき、主が私とあなたとの間の見張りをされるように。もしあなたが私の娘たちをひどい目に遭わせたり、もし娘たちのほかに妻をめとったりするなら、我々のところに誰もいなくても、神が私とあなたとの間の証人であることをわきまえていなさい。ラバンはまたヤコブに言った。ご覧この石塚を、そしてご覧私があなたと私との間に立てたこの石の柱を。この石塚が証拠であり、この石の柱が証拠である。敵意を持ってこの石塚を越えてあなたのところに行くことはない。あなたもまたこの石塚やこの石の柱を越えて私のところに来てはならない。どうかアブラハムの神、ナホルの神、彼らの父祖の神が我々の間を裁かれますように。ヤコブも父イサクの恐れる方にかけて誓った。そうしてヤコブは山で生贄を捧げ、一族を招いて食事を共にした。食事をしてから彼らは山で一夜を明かした。翌朝早くラバンは子供たちと娘たちに口づけして彼らを祝福した。それからラバンは去って自分の家へ帰っていった。
When, in verse 49 here where Laban says, may the Lord watch between you and me when we are absent for one another, this is not an expression of like, may God watch over you and bless you.
この49節のところで、ラバンが言う言葉の中に、我々が互いに目が届かないところにいるとき、主が私とあなたとの間の見張りをされるようにと言っていますけれども、これはあの決してこう神が私とあなたとの間を見守って祝福してくださるようにというニュアンスではありません。
It's saying, I don't trust you.
基本的にここで言わんとしていることは、私はあなたを信じていません。
And may God keep an eye on you and may he punish youIf you do anything to break the terms of this covenant.
だから神が見張っていてくださって、もしあなたがこの契約を破ったならば、神がそれに対してあなたを罰してくださるようにと言っているものです。
So here is Jacob. He can't go back.
ここでもヤコブは元に戻ることはできなくなりました。
The bridge is burned behind him.
もう彼の後ろの橋は焼かれてしまいました。
And now he has to, he has no choice but to go forward, go back to Canaan and to whatever is waiting for him there.
ですから彼はいよいよここから前へ進んでいって、カナンの地に入っていくことになります。そこで何が待っていようとも、それに直面していかなければなりません。
And in 20 years ago, you remember he left there and it looked bad. He left there running and his.He was worried that his brother was going to kill him.
20年前、そこを出てきたときに、ヤコブがそこを出てきたときに、彼の兄のエサウは、非常にヤコブに対して怒りを持っていて、そして彼を殺そうとしていました。
Okay, and let's just read the first two verses of chapter
32. 32章の1節2節をお読みします。さて、ヤコブが旅を続けていると、神の使いたちが彼に現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言って、そのところの名をマハナイムと呼んだ。
So Jacob sees the reality of this escort that they have in the spiritual realm.
ヤコブはここでこの霊的な領域の中で、まあ、彼の周りをいつも守ってくれているそのものをこう現実に目にしました。
This word Menahem means double camp.
このマナハイムという言葉は二つの陣営という意味です。
Sounds like Anaheim in Japanese.
アナハイムみたいな。
Well, anyway, 20 years ago, we remember when Jacob left, when he was at Bethel, when he was leaving, he saw this vision of angels ascending and descending.
20年前にヤコブがこのカナンの地を出てきたときに、まあ、彼は幻の中で天にはしごがかかっていて、そこを御使いが登ったり下ったりしている姿を見ました。
And now he's in dangerous circumstances and he sees angels all around him.
そして今今度はそのヤコブが、この危険な状況の中に置かれているときに、彼はその自分の周りを囲っている御使いの陣営を見ました。
There are angels around us. That's what the Bible teaches.
御使いたちが私たちの周りにいるということを聖書は教えてくれています。
They're around us protecting us.
彼らは私たちの周りにいて私たちを守ってくださっています。
And we can't see them.
私たちはもちろん目にすることはできません。
In Psalm 34:7 says the angel of the Lord encamps aroundAnd camps all around those who fear him and delivers them.
詩編の34編の7節のところに、主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出されるとあります。
That's kind of strange to think about.
ちょっとそのことを考えてみると不思議なことだなと思います。
I mean, it's a wonderful thought.
もちろん素晴らしい。
But at the same, I mean, this is true. There are angels, even though we can't see them.
でもこれは実は真実です。私たちは目に見えませんけれども、でも御使いが私たちの周りにいます。
Now Jacob was just given, God sort of pulled back the curtain, you know, and allowed him to see in the spiritual realm, and it was a great comfort, I'm sure, to him.
ヤコブはここで神が、まあ、まるでなんかこうちょっとカーテンを開けてくださって、そして実際に霊の世界で起こっていることを見せてくださったようなそういう感じですけれども、この御使いの陣営を見たときにヤコブは本当にこれで励まされて力を得たと思います。
But you know, it's just should be a comforting thought. You know, you're not alone.
でも本当に私たちは一人ではないというこの思いというのは私たちを本当に励ましてくれると思います。
Let's read verses 3 through 12.
はい。では32章の3節から12節をお読みします。ヤコブはセイルの地、エドムの野にいる兄のエサウに前もって使者を送った。そして彼らに命じてこう言った。あなた方は私の主人エサウにこう伝えなさい。あなたのしもべヤコブはこう申しました。私はラバンのもとに帰留し、今までとどまっていました。私は牛、ロバ、羊、男女の奴隷を持っています。それでご主人にお知らせして、あなたのご好意を得ようと使いを送ったのです。使者はヤコブのもとに帰っていった。私たちはあなたの兄上、エサウのもとに行ってきました。あの方もあなたを迎えに400人を引き連れてやってこられます。そこでヤコブは非常に恐れ、心配した。それで彼は一緒にいる人々や羊や牛やラクダを二つの宿営に分けて、たとえエサウが来て一つの宿営を打っても残りの一つの宿営は逃れられようと言った。そうしてヤコブは言った。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ、かつて私にあなたの生まれ故郷に帰れ、私はあなたを幸せにすると仰せられた主よ、私はあなたがしもべに賜ったすべての恵みと誠を受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが、今は二つの宿営を持つようになったのです。どうか私の兄エサウの手から私を救い出してください。彼が来て私をはじめ母や子供たちまでも打ちはしないかと私は彼を恐れているのです。あなたはかつて私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると仰せられました。
So the messengers come back and they tell Jacob, Esau is coming and he's got 400 guys with him.
使いにやった者たちがヤコブのもとに戻ってきて、エサウもまた400人の者を引き連れてやってきますと報告しました。これは本当にヤコブを恐れさせました。
He begins to put together a plan. Immediately, Jacob, he's thinking, how can I get out of this, and, or how, what can I do? And he starts to put together a plan to appease Esau.
するとすぐにヤコブはこの状況をどうしたらいいのか、どうして切り抜けられるのかというふうにまあいろいろと考えて、そしてなんとか兄弟のエサウをなだめようと、なだめるための計画をまあここで考えます。
And also he has this plan where he's going to protect. He separates his flocks and his servants into groups, thinking that, you know, if they come and attack one group, the other group can get away.
そしてまた、いろいろと自分のものを守ろうとして、この家畜の群れや、そしてしもべたちを2つのグループに分けました。1つのものを攻撃されてしまっても、もう1つが逃げることができるのじゃないか、守ることができると考えました。
And then he praised the Lord.
そしてその後で彼は主に祈ります。
You know, that's the pattern. It would have been better if he would have prayed to the Lord at first.
これはいつもヤコブがやることなんですけれども、でも本当は最初にまず主に祈る方がいいと思います。
But often that's the way it is, isn't it? We do everything we can, and then we think, well, if I did everything I can, okay, there's nothing left to do but pray.
私たちもそういうことがよくあると思います。自分でできるだけのことをとりあえずやって、なんとかやって、でもやり尽くして他にできることがない。そして最後に主のもとに行って祈る。
Well, his prayer begins by recalling God's faithfulness to him.
ヤコブのこの祈りは、まず神に対して、神がヤコブに約束されたこと、それをもう一度この念を押すと言いますか。
He remembers, I left here and I didn't have anything, only my staff, and now look at me. I've come back, I've got all these things.
私はこの地を出た時にはもう本当に何も持っていない、杖一本しかなかった状態だったけれども、今やこれだけ祝福されて、これだけものが増えました。
God had protected him and God had blessed him.
神が彼を守ってくださって、神が彼を祝福してくださって、
You know, it's good to count your blessings.
神の祝福というものをこう数えてみるというのは良いことです。
Especially during those times when you're stressed out.
特に私たちが本当にストレスで潰されそうになっているときにです。
Jacob is stressed out.
ヤコブはこの時もうそういう状態でした。
Because when we get this stress, we just start focus. We get this tunnel vision. All we can see is our problem and how am I going to work this out? And oh no.
なぜなら私たちが本当にこうストレスの中に真っ只中に置かれているときというのは、どうしても思いが自分に目の前のことに集中してしまって、この問題を見て、ああどうしたらいいんだろうかと、そのことにばかり集中してしまう。
And we can forget the bigger picture. We forget about how God has protected us, how God has gotten us through things.
そしてそういう時に、神がいかに今まで自分を守ってくださって、神がどのようにここまでこう乗り切ることができるように導いてくださったかということをとかく忘れてしまいがちです。
Well, anyway, then he prays that God would deliver him from Esau.
で、まあ、とにかくここでヤコブは、主に祈って、このなんとかエサウの手から救い出してくださいと祈りました。
Now, next week we're going to see that Esau is not coming to attack him.
来週見ていきますけれども、エサウは何もヤコブを攻撃しようと思ってやってきたわけではないということが分かります。
But he thinks he is.
でもヤコブはそうに違いないと思っていました。
Here in verse 12, he reminds God of God's promise to him.
12節のところでヤコブは神に対して、神がヤコブに約束されたことをもう一度思い起こさせています。
You know, he says, well, you said this, God.
神様、あなたはこうおっしゃいましたよね。
You know, this is not a bad thing, really.
これは決して悪いことではありません。
It's a good thing to pray the scriptures sometimes.
祈りの中に聖書の言葉を使うというのは、これは良いことです。
You know, for example, God, you said in your word that you'd never leave me or forsake me.
例えば神様あなたは御言葉の中で私はあなたを決して捨てないあなたを離れないと約束してくださっていますよね。
You know, you said that you would provide for all my needs according to your riches in Christ Jesus.
またあなたはキリストイエスにあるご自身の栄光の富を持って私の必要をすべて満たしてくださると約束してくださっています。
And this is not for God's sake.
これは神のためにこのように祈るわけではありません。
As if he's going to forget that he said that.
まるで神がご自分で言われたことを忘れてしまっているんじゃないかという。
It's for our sake.
これは私たち自身のために祈るわけです。
It's to help us focus our minds on God's word and God to focus our mind on God and His word.
私たちの心をこの神に向けさせる、神の御言葉に心を向けさせるためにそのように祈ります。
Because if you look in the word, God promises to honor His word.
神は本当に約束されたご自分の言葉というものを必ず守ってくださいます。
And He wants us to live that way, to stand and say, "This is what you said. I have put my faith in God's word." That's how I'm going to live.
そしてまた私たちにもそのような生き方を望んでおられます。私たちが本当に御言葉に信頼して、神がこのように約束してくださっていますと、それを信じる、そう信じて固く立つことを神は望んでおられます。
Okay, let's read verses 13 through 21. This is all the further we're going to get this morning.
では13節から21節まで、今日はここまでになりますけれども、21節までお読みします。その夜をそこで過ごしてから、彼は手元のものから兄エサウへの贈り物を選んだ。すなわち、メヤギ200頭、親ヤギ20頭、メヒツジ200頭、オヒツジ20頭、父ラクダ30頭とその子、メウシ40頭、オウシ10頭、メロバ20頭、オロバ10頭。彼は一群れずつをそれぞれしもべたちの手に渡し、しもべたちに言った。私の先に進め、群れと群れとの間には距離を置け。また先頭の者には次のように命じた。もし私の兄エサウがあなたに会い、あなたは誰のものか、どこへ行くのか、あなたの前のこれらのものは誰のものか、と言って尋ねたら、あなたのしもべ、ヤコブのものです。私のご主人エサウに送る贈り物です。彼もまた私たちの後ろにおります。と答えなければならない。彼は第二のものにも第三のものにもまた群れ群れについていくすべてのものにも命じていった。あなた方がエサウに出会った時にはこれと同じことを告げ、そしてまたあなたのしもべヤコブは私たちの後ろにおりますと言え。ヤコブは私より先に行く贈り物によって彼をなだめ、そうして後彼の顔を見よう、もしや彼は私を心よく受け入れてくれるかもわからないと思ったからである。それで贈り物は彼より先を通っていき、彼は宿営地でその夜を過ごした。
In those days, if a man had 10 animals, he was thought to be pretty wealthy, pretty well off.
当時人が、10頭の家畜を持っていたとしたら、その人は大変裕福な人とみなされていました。
Well, here is Jacob. He's setting aside over 500 animals just to give to his brother Esau.
ここでこのヤコブはなんと500頭以上もの家畜をこのエサウに贈り物として与えるために取り分けました。
And he wants to appease him.
彼はエサウをなだめたかったんです。
And perhaps he wants to communicate the idea that I'm not coming to take anything from you. I've got enough.
そしてもしかしたらその贈り物を通して彼は兄エサウに対して、私は何もあなたから取ろうとして戻ってきたのではありません。私には十分にものがありますということを、その贈り物で伝えようとしたのかもしれません。
When you look at Jacob, at his life, his personality, we see he is a man who has faith in God.
ヤコブという人をこう見ていくと、彼は本当に神に信仰を置いている人です。
He recognizes that God's hand is on his life.
彼は神の御手が自分の人生の上に置かれているということをよく知っていました。
And he attributes his success to God. He said he acknowledges God is the reason behind this.
そして自分がこのように成功したのは神が背後におられてた ったからだ、神のおかげだということを知っています。
This is something that's very, very admirable.
これはとてもこう立派なことというか感心することです。
But Jacob is also a schemer.
けれどもヤコブはまた同時に非常にこう計画を練る計画者でもありました。
He's working. He's always at work, it seems, to manipulate situations and people so that he can keep himself from harm or that he'll come out ahead in the situation.
彼は常に何かこう周りの状況であったり人々をこう操って半分騙しながら操ってそして何とか自分がそこから傷を受けないようにまたもしくは人よりも先に自分が出るようにそのためにこう常に働いています。
And I believe that there's a little bit of Jacob. There's some of Jacob in every one of us.
そして私たち一人一人にもまたこのヤコブのこういった性格というものが一部でも私たちのうちにもあるのではないかと思います。
I mean, we believe in God.
つまり私たちは神を信じています。
And yet there's a part of us that believes that we can work things out and on our own.
でもある部分においては私たちは自分で何とかできるんじゃないかというふうに考えてしまう部分があります。
I mean, we can exist with this sort of double-mindedness.
でそれは、双心を持っているような状態です。
But as we see, God is at work in Jacob's life.
でもここで神がヤコブの人生に働いておられるのが分かります。
He's using these very stressful situations to humble him.
非常にストレスのかかるようなそういった状況を神は用いてヤコブをへり下るものとされています。
God is bringing Jacob to the place where he's going to see that he must depend fully on God and not on himself.
神はヤコブをもうこれ以上本当に自分の力でどうすることもできないもう神に完全に 100% 頼るしかないというそういう状況のところに、導こうとしております。
He's about to have a very powerful encounter with God, one that is going to radically change who he is.
これからまさにヤコブは、神の非常に力強いその力と出会うことになります。それによって、今までのその彼の人格というものが全く変えられてしまうようなそういった出来事にこれから直面していくことになります。
Bible, so that, you know, I stopped here.
で、その話を駆け足で通り過ぎたくないので、今日はここまでで終わりにしておきます。
But I want to end with this, and that is God is at work in all of our lives.
最後にですね、神は私たち全ての私たち一人一人のうちに。働いておられます。
He's using the experiences that we have, the people in our life, in our lives.
神は私たちが経験するあらゆるその経験や、また私たちの周りに置かれているさまざまな人、あらゆる人々を用いておられます。
Even the hard people, the hard situations, he's using that.
たとえそれが困難な状況や困難な人々であったとしても、それも神は用いられます。
He's at work.To change us.
それは私たちを内側から変えるために神はそれを使って働かれます。
The goal of God is to establish faith in our hearts.
神の目的というのは私たちのこの信仰を立て上げるということです。
And God is really committed to that goal.
そして神は本当にその目的に向かって力を注がれます。
He is committed to you.
神は本当に皆さんのためにご自身を捧げておられます。
Sometimes you wish he wasn't, you know, because, you know, I don't want to experience this, but God has good things in mind.
時にはなんかもうそこまでしてもらわなくてもいいんだけどって思うこともあるかもしれませんけれども、でも実は神がそのしてくださることというのは本当に素晴らしいことです。
As he did for Jacob, so does he for you.
神がヤコブにされて、ヤコブに働かれた働かれていたのと同じように皆さんのうちにも働かれています。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Lord, I want to thank you for your commitment to us.
主よ、あなたが私たちのためにすべてを捧げてくださることをありがとうございます。
I just thank you for your blessing on us, all of the good things that we get.
あなたの私たちへの祝福、私たちの受けるすべての良いものをありがとうございます。
But I do also thank you for your discipline.
また同時にあなたの懲らしめも感謝します。
That you care enough for us, Lord, not to just let us go our own way.
私たちがただ野放しに生きていくのではなくて、本当に懲らしめを与えるほど私たちのことを心配してくださっていることをありがとうございます。
So, Lord, we just say, have your way with us, Lord.
主、どうぞあなたの御心を私たちのうちになしてください。
We trust you.
主はあなたを信頼します。
And we wanna walk by faith. We wanna be people with that are wholehearted.
私たちは信仰によって歩みたいと願います。心からあなたに仕えていきたいと願います。
So we just say thank you, Lord.
主を本当に感謝します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen. Amen. All right, let's just finish.